萩原亮と申します。私も北朝鮮に憧れた一人でありまして、そしてもう50年前の話ですが、18歳の天王寺高校定時制という夜間高校に行っておりまして、その時隣にこういう形で机を並べたのが韓国の最終党から密航してきました少年でありまして、その男の子を通じて、彼はもう一世ですから朝鮮をもちろん出られたら、そして8歳まで日本に暮らして一旦祖国に帰って、また朝鮮戦争で日本に逃げてきたというので、日本語も非常に堪能でしたね。彼からいろんなことを聞きまして、私の朝鮮に対する、もしあの男と会わなかったら私は朝鮮にはまらなかっただろうという気すらするんですが、そんな経緯がございまして50年やってまいりました。その過程で、赤旗という日本共産党の新聞の特派員で、1970年昭和で言えば何て言うんですか、昭和だったら
72年は47
ですね、1年間行っておりまして、どうもこの国はおかしいな、だんだん3ヶ月4ヶ月6ヶ月経つうちに、そうしましたら私の表情から、彼らは独身術と呼んでるんですが、心を読む術が非常に長けたやつで、やつというのは言葉が悪いですが、長けた人たちで、で私はこれ危険人物としてキム・イルソンに追放されまして、で、まあ、それを契機にしまして、もうこの国は絶対に許せない国であるという私なりの認識を持ちまして、つまり人々が本当にかわいそうな苦しい抑圧、物が言えない、したがって笑いがない、まあ、こんな状況でこの政権は存在する必要のない政権だというのを感じましたのが1973年でございました。もうあれからもう30数年経ちましたんですが、まあ、それ以来ですね、こういう拉致の問題が明らかになったり、脱獄者の問題が明らかになったり、それから日本から一時60年代に地上の楽園という甘い言葉で退去、在日の方々が帰国という奴隷船に乗せられてですね、帰国船という名の奴隷船に乗せられて北朝鮮に10万も行きました。その人たちの悲惨な状況で、私に朝鮮の素晴らしさと朝鮮語を教えてくれたその同級生も帰国船に乗って、そして向こうで行方不明ということですので、どんなことがあってもその友人の、まあ、私にとって人生の恩人と言ってるんですが、私にそういうこの目を開かせてくれた恩人の同級生の骨をどうしても見つけてやりたいと、あの国は解放されて、そして私がもうそれを拾って故郷の最終島に持って帰ってやりたいと、まあ、そういう望みを持って今も来て頑張っております。で、今日私の時間は10分ほどしかいただけませんので、いいんですけど、僕は遅れたもう当然の懲罰一つ皆さんにぜひちょっとご紹介したいものがあります。出書きに持ってまいりまして、中身も読まずに電車の中で読もうと、これは未来韓国未来ハンドという表題の韓国で出ている新聞でございまして、私たちと同じ考えを持った金正日政権は打倒しなければならないという立場の心ある人たちが出している週刊誌なんです。これパッと見ましてね、これパッと裏見たらなんか見慣れた文字があるな、北朝鮮難民救援基金ニュースが出てるんです。ニュースの紹介が朝鮮語で紹介されていましてね、そしてその横にね、なんと風神タオだから、なんて言うんですか、胡錦涛。胡錦涛を中国主席に送る要請書というもので、北朝鮮難民救援基金、すみません、難民救援基金事務局長加藤博士、それから北朝鮮帰国者の命と人権を守る会代表山田文明、このお二人の連名でですね、脱北民の強制北送を北朝鮮に送り返すこと、即刻中断せよと いう要請書を出されたんですよね。これが
12月のですね、中国大使館に確
か。あ、そうですか。それで、あ、なるほど。それでこれのですね、北朝鮮、もうほとんど後ろの方見えないと思いますが、北朝鮮難民救援基金のニュースが、この2月、今年の2月号なんですが、それがですね、ほとんど翻訳、その要請書は全員翻訳されて、そして、北朝鮮難民救援基金がどういう団体であるかとかいうことが紹介されております。つまりこの我々はともすれば孤独に襲われる、さっき横田さんもおっしゃいましたようにそういう気持ちもなりますが、国際的にはですね、日本の運動に対して大変強い連帯を送ってきていただいている、まあ、一つの表れだと思って皆さんにちょっとご紹介します、させていただきました。それでですね、もう一つはその同じ号なんですがね、こういうのが、これもちょっと皆さん後ろの方多分見えないでしょうが、雰囲気だけ分かっていただきたいんですが、このお顔をご存知の方いらっしゃいますね。ボルトンさんという前のアメリカの国連大使をやっておられた方がですね、一面全面費やしてインタビューに答えておられるんですが、その表題がですね、金正日の除去、取り除くこと、ね、除去することなしに北朝鮮の核は、金正日の除去こそが北朝鮮の核の唯一の解決の方法であるということを見出しで言ってるわけですね。で、金正日を倒さなければ、あれがおる限り核は解決しない。同時に拉致のことは、この方は核問題で述べておりますので、拉致のことは言っておりませんが、私は拉致もあの男がいる限り絶対解決しないということで、私はもうあんな男をですね、やってる場合じゃないということで、金正日隠された戦争ということを書きました。これはアメリカに2000年から2004年まで4年間行ってこれを書きましたんですが、このコッシはですね、核になぜ金正日がこのこだわるのか、固執するのか、それはですね、お父さんと息子の金正日の、お父さんは金日成ですね。で、息子の金正日とが激しい対立をして、お父さんはこの北朝鮮がもう崩壊の危機にあるときに、農業を立て直さねばならんと。農業を立て直すためには肥料をたくさん増産せねばならん。肥料を増産するためには電気が全然もう電気が、石炭が来ないから、電気が、何ですか、発電所が止まっている。電気を斬新に起こせと。電気を起こすにはどうするのか。それは火力発電所を導入せよと。アメリカからそれをもらえということをお父さんは主張した。と、息子はダメだと。軽水炉だと。原子力発電だと。で、原子力発電は10年かかるじゃないかと。建設に。しかも一気25億ドルという莫大な金がかかる。そんなもんより、手っ取り早くもう今年からすぐ、電気の生産できるですね。火力発電所で行けということでですね、どっちを取るかで激しい対立の末、お父さんが息子に殺されたということを書いております。ですから、偉大な首相を殺してまで核に固執した人間がですね、6カ国協議だとか何かの話し合いで絶対に放棄するものではありません。まあ、このことを私は書きましてね、これも、これは、それはせっぷりこれ売れなかったんです。もう、日本で売れなくて、アメリカで、外国でもっと広めようって、それで英訳をですね、皆さんから貴重なカンパまでいただいて、英訳本を出しましてね、これを、どうやら、私は、ボルトンさんの、まあ、これ読みましたらね、で、去年7月にね、作ってすぐ、1ヶ月間アメリカの、いろんな方々に、で、ボルトンさんにも絶対渡してくれと、いうことで、彼に両に近い人にも 10冊渡してですね、全部で300冊僕がタダで配ったんです。で、ボルトンさんはどうやら私のものを読んでくれてる節があるんですね、このインタビュー見ましたら。だから、まあ、それは、内外さんっていうんですか、私。でも、
いいことですよね。どうせ意見が一致したのか、私の意見を取り入れたのか、まあどっちにしろ言ってることは同じだということでですね、どうしてもあの男で六角協議でどうのこうのっていう時代ではもうないと。で、拉致もそうだと。だどうしてもあれを除去しなきゃならんと。で、除去する条件があるのかないのかということで、仏壇さんも言ってるんですが、どうやったらあの男を除去できますか。難民だと。難民を出せと。そしてそれもね、中国に行ったら、さっき加藤さんおっしゃったように送り返される危険があったら、もう38度線を越えよと、越えてどっと南へ行けと、これが一つの方法であると。で、その他にもいくつかのあれがあると言って、それはまあ秘密ですね。手の内はまあ言わないわけですが、 いろいろある。だけど難民を出せという点では私も全く同意見でして、で、私たちは加藤さんのと手を結びながらですね、やっておることは脱獄者を日本に連れてくるということを今やっておりまして、で、今現在100人、ちょっとこの150ぐらいですか。で、そのうち関西に25人いるんですよ。で、僕がここへ来る前まで、その1ヶ月前に脱出してきた日本人の奥さん、日本人妻ですね、50年ぶり、47年ぶり、その方と41歳の娘さんと2人で私たちのシェルターみたいなありまして、そこで、まあ、僕もちょっとその仕事もあって2週間ほど同居した、同居っていうのはおかしいですね、そこに部屋はもちろん違いますよ、ね、それでね、僕は、まあ、改めて驚いたのは、朝ねご飯食べるときね、一応41歳の娘さんがやってくれるんですが、そしたらお茶碗でね、ご飯がね、てんこ盛り。もう、まあ、お茶碗が1階としたら、その3階建てみたいな、こう思うんですよね。いや、日本ではこういうことしないんですんで、僕らはそんなに食べないからって、これを1階建てに減らしてくれって言ったんですよ。そうすると、キムチだけ。あと一切気がつかないんです。それで僕も、そんなキムチじゃ、お腹もすくだろうと思って、ちょっとラーメン屋に連れて行って、ラーメンを食べて、ほんのちょっとおつゆ飲んだだけでその晩から下痢なんですよ。つまり落ち着けないんです。で、そのことは何も私が物笑い笑い物にするために申し上げることじゃなくて、どんなに金正日という独裁者が国民にひどい生活を強要しているのか、その横で核兵器ばっかり作って国民にはもう油物を一切受け付けないからだと、まあ、そういうことを申し上げたいんですが、その方々が関西にも25、6人おりまして、どうしても僕ももうね、今更もう逃げるわけにいかんからね、もう運命共にしようと思って関西に借家の安い3万円で貸してくれる2階建てが我々の同志がね貸して、そこへ行ってこの方々のお世話、まず日本語を覚えてもらうこと、もうそれ日本人妻で27年でもう全ほとんど日本語忘れてちゃんとんですよ。面白いことはね、まあもう時間ありませんから、とっても面白いです。日本語と朝鮮語のちゃんぽんでね。それでおまけに方言の土着のヤンガン道という一番北の橋のもうひどいひどい40度の0.40度のところでね、まあそんなことがありましてね、僕ももう残る余生はもうこれしかないということで、関西に半分軸足を置いて脱獄者のご支援、言葉を教えること、それから就職探すこと、それからその人たちのケアと、それからさらに我々ジャーナリストとして多少でもこの切り取りをして皆さん方にいろいろ知っていただく、そういうことのために、もう僕もね実は70になりました。横田さんのお父さんが75ですか、お母さんは72ですね。で、僕もね堀川高校なんですよね。同窓会に行ったことあるんですよ、お母さんの何の関係もないんですが、ともかく私も70になったからもうこれは引退だと思ってた。もうしかし六角協議のテレタラクを見たら、私ねもう引退するわけに参りませんので、支えたながら加藤さんのお手伝いや皆さん方のお手伝いをさせていただきたいんです。それでですね、一つだけそのさっきのもう長い話で恐縮ですが、これは脱獄帰国者っていうのをね僕らが作ったんです。これみんなで手作りで、でこれは率直に申しますと1冊700円で売っておりまして、で500円 あの私たちの、まあ、利益になるわけです。原価が要するに200円で、何でそんなに安いんだ、私に担いでって韓国で印刷してもらったんですよね。だから日本の半分以下でできまして、でこれを1冊売ったら500円入ります。それで今日20冊であります。これで1万円入ります。で1万円入るとそのさっき言った親子が1ヶ月十分食べられます。キムチとご飯と、ちょっと最近ね少しあのちょっとした油はあのラーメンの油はダメなんですがね、サラダ油で野菜炒めぐらいは食べられるようになってきたんですね。そういう2人がね1ヶ月、具体的な話でこれを20冊皆さんに買っていただければ、その人を1ヶ月日本であの保護することができる、まあ、そんなことがありまして、一つあのこれをご協力もお願いいたしたいと思います。私の方は買わなくてもいいんですが、こちらの方はなんとか買っていただきたいと。それから最後にもう一言ね、高橋さんすいません、あの日本は孤立してる孤立してるっていうね、とんでもない話で、小賢しい評論家たちがそんなこと言ってますが、絶対に孤立してません。で日本はバスに乗り遅れるなと言って早く核なんかへ拉致を下ろして、あの今のアメリカやその他中国の線にね、あのそのそういう彼らがしつらえたバスに早く乗りなさい乗りなさいということを言う小賢しい評論家がいますが、絶対もう全面的に間違ってます。なぜならばそんなバスはね乗る必要がないし、仮に乗っても100キロ200キロ動くだけにしか過ぎない、これ皆さんがおっしゃったんですね、確かこのことは。で僕はあちこちでお借りしてますのでだから100キロ200キロの動いても1万キロ2万キロのそれが絶対ガソリン、鉄ですね、ガソリンがあの欠乏してあの炎上します。誰がそれじゃガソリン出すんですか、日本しかないじゃないですか。中国も出せません、韓国もお金ありません、アメリカはお金があってもケチですから出しません。そうすると日本ですよ。日本は当然出すべきお金があります。これはかつてのこの日本と朝鮮の不幸な関係による経済協力資金というものが、これが向こうはあの北朝鮮は6兆円要求してます、日本は1兆円と、まあ、中取って3兆ぐらいだと思うんですが、このお金はですね、これはどうしても日本国民としてアジアでお付き合いしてこれからしていく上に支払わねばならんお金なんです。その金をね持ってるのは日本なんですよ。3兆円2兆円でもこれをね持ってるのは日本だけです。だから朝鮮半島をきちんとお金も、ね、予算もつけてあの国を立て直すこともできるのは日本しかありません。だから乗り遅れるわけがない。我々は自分たちでバスをチャーターするなり自分たちの自前のバスで行けばいいんです。あんなもん乗りじゃない。だから絶対そういうねあれに惑わされないようにして、そして私はやはり立ちの問題と核の問題で徹底的に金正日を追い詰めて追い詰めて追い詰めて、あるいは国民の間でももうあいつはダメだというふうにやるために、韓国で今心ある人たちが宣伝ビラを作って、あの宣伝ビラを作ってですね、風船に乗せて北に飛ばしております。こんなこともやっている仲間もおりますし、これも2、3日前ですが、アメリカの人権委員会というところから私に送ってくれました北朝鮮の、難民のこの難民の危機ですね、難民に危機が迫っているというこういう立派な、ね、小冊子を出してですね、これもあの中見ましたらね、あのイラストもあってね、あの脱北者の書いたあの、まあ、そういうアメリカの仲間の方々もこういうふうに熱心にやっておられるし、韓国でもやっておられるし、日本でも皆さん方、今日お集めの先生方、こういう人たちの力を集めて、どうしても国際的にね、あの頑張ってまいりましょう。どうも長々とします。